NHK ポッドキャスト。
世界の半導体産業をリードするとも言われている台湾の現状と課題についてです。現地で取材している国際部の関谷聡記者に聞きます。関谷さん、おはようございます。
おはようございます。
台湾の半導体産業、世界をリードしているということですけれども、現状はどうなってますか？
はい、台湾の半導体企業は世界市場の中で有数の地位を占めています。台湾の調査会社によりますと、台湾は半導体の受託生産の売上高ベースで世界シェアの6割以上を占め、台湾の半導体のトップ企業 TSMC だけを見ても売上高ベースで世界シェアの半分以上を占めるということです。半導体の回路の幅は1ミリメートルの100万分の1、ナノメートルという単位で表されます。台湾は16ナノメートルよりも小さい最先端の半導体の生産が世界の6割以上のシェアを占めるとも言われていて、世界の中でも大きな存在感を示しています。こうした中で台湾では半導体関連の工場が次々と建設されています。一方で台湾では半導体の関連企業の間で人材不足が深刻になっているんです。
具体的にどの程度人材不足が深刻なんですか？
はい、台湾で人材紹介などを行う会社が去年の1月から3月までの半導体産業全体の状況を調べた調査によりますと、毎月平均で3万5000人もの人材が不足していたということです。台湾当局は半導体を国際的な地位の向上につなげる戦略的な物資として位置づけていて、そうした中での人材不足を深刻な問題だとして人材の育成に取り組み始めています。その一つが半導体学院とも呼ばれる台湾当局が設置した大学院です。この大学院は半導体について最先端の研究開発を支える高度な人材の育成を目的に設置されています。また半導体関連企業も社員を大学に派遣して講義を行っているほか、インターンの学生などを受け入れたりして人材育成を進めています。そしてさらに台湾当局が力を入れているのが、すでに社会人として働いている人の転職支援なんです。
学生の教育だけじゃなく、社会人へ転職支援も行ってるんですか？
はい、そうなんです。社会人経験のある人が半導体関連企業に転職する際、大学などで専門の知識を学び直すためのコースがあり、その費用の一部を台湾の当局が支援しているんです。台湾でトップクラスの大学で社会人向けに行われた講義を取材したところ、およそ40人が学んでいました。このうち半分が大学では日本語学部など文系の人たちでした。講義では物理学や半導体の基礎知識のほか、AI、人工知能などについて2ヶ月間にわたって学ぶということです。費用は台湾当局が授業料などの8割以上を支援し、個人での負担は日本円でおよそ3万円かそれ以下で済むため、希望者は定員の3倍にも上るほどの人気だということです。
人気があるということですね。
はい。台湾では半導体の関連の企業の平均給与はトップ企業では日本円で1400万円を超えるなど高額だといいます。講義に参加していた人たちに話を聞くと、半導体産業は今後も発展するので関連の仕事を探したいなどと話していました。半導体産業は巨額な投資が必要な上、世界中で熾烈な競争が続いていて、台湾では企業側も多様な人材を確保することで成長を目指そうとしています。中国が軍事的な圧力を強める中で、台湾は国際社会の中での地位の向上を目指していて、社会全体で半導体産業を支えようという意気込みを感じました。
はい、国際部の関谷聡記者に聞きました。